新平家物語連続講義第155回輪廻の巻後白河写し吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は法皇の命を受けて条件が清盛のいる西八条邸へと向かった場面をお送りしました。清盛は条件と会った翌16日、下巻の令を発しました。これによって、関白、太政大臣、神立め、天上人など43人が官職を解かれて恩留となりました。関白元房は備前へ、太政大臣諸長は尾張へと流されました。そして、新たな人々が登用されましたが、それらはすべて平家ゆかりの人々でした。ともかく、これほど大量の追放は前代未聞のことでした。世の人々はあまりの粛清ぶりに声も出せないほどでした。それでは本文を見ていきます。深刻な洛内表情のうちでも、人々が最もいぶかっていたのは池田納言頼盛の立場であった。粛清された反平家の将計43名のうちに頼盛の名も加わっていたからである。事実、修理中の八条室町邸には鎧武者が込み入り、何者の出入りも許されなかった。また17日には頼盛が兼ねていた右衛門の神の職名は知脱され、彼の所領全部は勃艦されてしまった。何があるのか、不思議なご処置。一門の中でも分けて由々しいお方、小国の弟君にも当たらせた思うに。およそこの一時だけは誰にも理由が解けなかった。そして頼盛その人の消息も島奥底にくるまれ、六原の旧池殿に押し込められているそうな、とか、
いや西八条へ引かれたもうた、
とか、開目その居所もわからなかった。するとその月20日のこと、
すわ、六原の池殿へ軍勢が駆け向かったぞ。
寄せての兵と頼盛殿との間に早合戦が起こっているとか。
さても何故の兄弟合戦。
何かは知らぬが、池殿にも今度の変に関わりがあったに違いない。小国との御中にも深い溝があったのであろう。
そうした取り沙汰が洛中の神経を早手のようについてかけた。これは根のない虚報でもなかった。西八条から馳せられた700-800の軍馬は確かに六原を横断し、七条大和口のあたりに群がっていた。頼盛の宮廷はそこから近い。けれど、より以上の近距離に院の御所、宝珠寺殿がある。しかも、ここの軍勢はまだ一本の矢もつがえてはいない。いや、粛然と静かでさえあった。列号を正している武者たちは、すべて宝珠寺殿の一門の方へ瞳を射向け、何か異様な緊張を口元に結び合っていた。つい今しがたである。小国の三男、先の右大将宗盛は手勢をここにとどめ、自身は摂津藩官森住、現代部末貞以下五人の武将と一体の武者を従えて院の正門から内へ通っていった。さて、後白河法皇の御所である宝珠寺殿では、つぼねの女房たちが平治の乱の時に信頼がやったように御所に火をかけられるのではと恐怖に騒ぎ泣いていました。宗盛は西八条から法皇を迎えに来たと言い入れました。するとやがて後白河法皇が現れました。法皇は辺りを見回した後、宗盛に迎えというか自分の身をどこへ移すというのかとの旨を問いかけます。まるで一喝するように述べる法皇の声に、宗盛は威圧されて身がすくみました。後白河法皇はすでに覚悟のようで、新しい法衣を身につけていました。これまで仏殿にこもって度胸していたようで、香の匂いが体に染みていました。さらに法皇の様子が述べられていきます。それでは再び本文を見ていきます。入道小国よりも確か9つほどお年下ではあるが、健康さも到底清盛の比ではない。宗盛が驚いたのは、業も 親連れがないことだった。逆境にお強いのだと思われた。弱いご体質の多い高等では珍しいお方と言わなければならない。よほど不屈なご気性でもなければこの場合この眼光は持てないはずだ。仮に臣下や庶民の凡下にお生まれになってもこの生命力なら決してセロの生活に負けることはないだろう。清盛と所を変えて部門にお生まれなさらなかったのはまだ幸せであったと言えよう。世間にとっても法王ご自身にとってもである。
さすが宗盛には物をだに言えぬような。
後白河はこうえぐるように仰せ出て、なお彼の衣服を見据えたまま、しいて御口元だけに苦笑をたたえた。
いつずや法院へ入道が答えた申し状によれば、院政は百害あって益なし、天に二日あれは非なり、されば院政をこぼちやめんの望みのみ、と述べたそうな。しかし朕は祭りごとを私にした覚えはない。ただ主上もまだ五若年にわたらせたまえば、折々政務に口入れするだけのもの、さるを。
ふと口をつぐまれた。言ってかいないことだ、愚痴にすぎない。すぐそう悟られたものらしい。
いざ移せ。今穴におようが入道の耳へは冬の風とも聞こえまい。かからん上は身を運命に委ねさるのみ。ただ成近や瞬間のようにあまりに遥かな島へ移しやられてはたまらん。身の行方はそもいずくぞ。
安らかにおぼしめせ。瞬間想像流せしごとき離れ島へ、以下で奇妙ばお移しまいらすべき。ただただしばし世の静かになるまで鳥羽の北殿へご功あれかしと、父禅門の胸にて候。
鳥羽へとや。法王にも虚勢はあった。ほっと眉を開いたような見景色が動いた。
宗盛、車を寄せよ、と申せよ。
つと車の内へ姿をお隠しになる。パラリと蓮の音がお姿を立つと、武者も宗盛もひとときに立った。そして局の女房や甘瀬たちの泣きむせぶ声を後に、牛車の輪は大きく巡り始めていた。
いずこへなど御ともに。
走り出して車の尻を追ってくる女房やクロードたちのうちから、宗盛は一人の老いた甘瀬とわずか三名の北面の下郎だけを許し、あとは宝珠寺殿の門を境に追い返した。さて、法王が鳥羽へと幽閉されていく様子は古典の平家物語でも描かれています。牧さん、法王流されです。同じき20日の日、院の御所宝珠寺殿には軍票紙面を打ち囲む。平時に信頼が三条殿にしたりしように、火をかけて人をば皆焼き殺さるべしと聞こえし間、上下の女房目のわらは物をだに打ち数かず、慌て騒いで走りいず。法王も大きに驚かせをはします。先の右大将宗盛の今日御車を寄せてとうとう召さる病候とそうせられければ、法王子はされば何事ぞや、御とがあるべしともおぼしめさず、成近瞬間がように遠き国遥かの島へも移しやらんずるにこそ、首相をさて渡らせたまえば政務に工事するばかりない。それもさるべからずは自婚以後さらでこそあらめと仰せければ、宗盛の今日その儀ではそうらわず、世を沈めんほど鳥羽殿へご功なしまいらせんと父の入道申し候。されば宗盛やがて御ともに参れと仰せけれども、父の禅門の気色に恐れをなして参られず。そして法王は清盛を制止できない宗盛を亡くなった嫡男重盛と比べて劣っていると判断してこう述べます。哀れ、これにつけても兄の大夫にはことのほかに劣り足りけるものかな。人とせもかかる御目に大べかりしを大夫が身に変えて制止とどめてこそ、今日までも心安かりつれ、いさむるものもなしとてかようにするにこそ、行く末とても頼もしからずとて御涙を流させたもうぞかたじけなき。 本日の授業はここまでになります。